あれは。
じゃあ軽くいいよ。じゃあちょっとだけ記事紹介するくらい。
いいですね。少しでもあった方がいいっすよ。
あ、そりゃこれ知ってる？なんか、話そうと思ってたわけじゃないけどさ。アイオンって知ってる？
アイオン？
IOWA。NTT と富士通が。
え、知らない。
なんか、情報処理基盤の構想らしい。次世代の。
知んなかった。
いや、俺も今日記事で見て
る。
IOWN。
はい、
まあこれが別に日本でやってるから世界的な潮流になるかどうかは全く俺はまあ知らないっていうか、ならないんじゃねって思っちゃってるけども、何の知識もないわ。どうせ負ける、中国がアメリカに負けるだろうって思っちゃってるけど。
6G 開発で戦略提携？
そうそうそうそう。
6G か。ほう、なんですか、これは。まあ、いろいろ。
へーって思いながら。
なるほどね。NTT と富士通ね。
そうそうそう。
へー、これ後で見てみよう。
まあまあまあ、まあ、好きそうかなと思って入れて、ちょっとまあ記事残しておいたんだけど。あとは、ああ、まあ、ヤングケアラーの話とかも記事にしてるな、撮ってるな。
ヤングケアラ
ー？ヤングケアラーって知ってる？
知らないなぁ。やっぱ知らない。
ヤングケアラーっていうのは、知らない、言葉が知らないだけなんだけど、
そう。
要は、家族の世話をする子供ってこと。
ケアラーってどういう意味？ケアラー。
ケアする。
あ、ケアラー。ああ、うん、
ヤングケアラー。
なるほど。
家族の世話をする人。
子供でってこと？
子供で。
はいはい。
だから、例えば、親が認知症だったりとか。
あ、介護とかもそう。
そうそう、介護とか含めて。
ああ、それは。
だから その人が中高生で、
あ、
今20人に1人いて、みたいな。
へ
え。そんないるんだって思いながら。
なるほどね。
の、いるなって思った。20人に1人もいるんだってい
う。いや、まあ、でも、
俺の
そういう
子供の周りにはあんまりいないのかもしれないけど、も
しかした
ら。そうだね。あ、20人に1人、じゃあクラスに誰か1人はいたのかっていう、まあ、驚きがあって。
あ、そうだね。確かに。
びっくりしたのと、
へえ。
意外とね、まあ、いるんだなっていう。
うん。
で、まあ、ヤングケアラー、なんかね、これね、記事に書いてあったのは、ヤングケアラーが相談するほどのことではないって思ってる人が多いらしいの。
なるほどね。
でも、俺これ読んで、じゃあ、まあ、相談って何から人に相談すればいいんだっていうね、疑問に思ったのと。
いや、そうね。それを当たり前に日常的にやってたら、普通だと思うもんね。
そう。あと、相談するってさ、手先でよく相談する？
相談するよ。
なんかさ、でもさ、相談するってさ、相談できる内容とできない内容の境目みたいなものってあるじゃん。こんなことを相談したら相手の時間を奪っちゃうんじゃないかみたいな。
あー、それは確かにあるんだけど。
難しいよな、相談って。でも確かに。
まあ、
恥ずかしいとかさ。
俺は、この話、するとまた
やめとこう、長くなる。
とりあえず俺は軽くルールを決めて、このルールにが適用できるの状況になったらすぐ相談するっていうのはあるんですよ。そうそう、
まあ、ルールを決めるのは大事だよね。
そう、
まあ、ただあれだな、ヤングケアラー的なのメンタル的に追い込まれてるから。あとペットボトルの話かな。
こう、
いや別にそんな大した話じゃないんだけど、ペットボトルって A 先どう、普通に捨ててる？まあでも家だから親がやってるか。
普通に捨てるっていうのはゴミ、
リサイクルして、それとも普通に燃やせるゴミ？
え、分別してペットボトルの火に出す。
ああ、はいはい。
それはリサイクルってことだよね。
そうだね、
うん。
ペットボトルってさ、洗ってる？
洗ってないな。
洗ってない？
うん。
で、まあ別に、なんだろう、まあ、あくまでね、俺は、まあ、これを言うと押し付けがましいか。まあ、ここではそういう話もしていこうってことだから、いっか。
はい、どうぞ、どうぞ、どうぞ。
なんかね、びっくりしたの、単純に。
はい。
ペットボトルの回収率が日本では9割超えてんの。
ほうほう。
まあだから、まあみんなペットボトル、まあリサイクルしてるんだなって。まあペットボトルのリサイクル自体なんかもう結構根付いてる感じあるから。
うん。
まあでもそれでも多いなと思ったんだけど。
はいはいはい。
使用、再生ボトルの使用率が1割。
ん？あ、再生され
ボトルの使用率が1割。
ほう。
で、なんで回収したペットボトルが再生ボトルに利用できないかっていうと、飲み残しとか、タバコの吸い殻が入ってたり、ゴミがついてたりした汚れたもの、再生ボトルにできないの。
なるほど。
うん。で、汚れてるペットボトルがさ、一つ綺麗なペットボトルのゴミ箱の中に入ったとするじゃん。
うん。
どうなるかっていうと、全部汚れてくじゃん。
そうね。
そうなってくると、汚れてるものは燃やせるゴミに入れた方がいいっていう。
汚れっていうのは、例えばどういう。
まあ、どうなんだろうな。まあ、洗った方がいいことは確かなんだけど、まあ、要は、どこまでが汚れなのかは、わかんないけど、まあ、ゴミがついてたり、飲み残しとかはダメだよね。
まあ、確かにな、うん、確かにな。
で、まあ、俺はまあ、そもそもペットボトルは買わないようにしてるんだけど。
ほう。
まあ、でも、まあ、別に他人がペットボトル買うのには、まあ、本当に何も思わないし。しかも、なんか今は、なんか、分子レベルまで再分解して、
うん。
利用するケミカルペットボトルっていう、ああ、なんかすごいんだな、技術っていうのは。っていうね。
ほうほう。
まあそんなこと。あとまあ、まあまあ世の中にはいろんな不思議な人がいるわけよ。灰皿代わりに捨てたりとか、ペットボトルゴミに。
はあ、はあ。
そういう行為一つで中にあるペットボトルが全部ダメになるらしいから。ああ、なるほど。と思いながら。あ、ペットボトル再生の難しさの背景に、あ、ゴミがあるんだって思いながら、まあ、そんなことを新聞に書いてあって、へーって思いながら、へーって思いながら、
確かにな、
まあ、読んでたわけですね。
リサイクルも、
まあでも、江崎とかが詳しそうなのはあれだ、ね、デバイス系のリサイクル。
ああ、そうだね。あ、そうそう。で、アップルスペシャルイベントもね、毎回のイベントの冒頭に、
うん、
そのアップルは環境問題に真摯に取り組んでますってことを言って、
うん、
その今回発表された Mac、iPad Pro とかも再生金属で作られてるとかを言
って、うん、アップル前、あれ宣言してたよね。排出ガス 0%、ゼロ、実質ゼロ。
うん、そう。
あーって思いながら、まあ、まあ、そりゃするかって思いながら見てたけど。
そう。で、Apple は、まあ、やはり、環境問題にはとても、真摯に取り組んでいて、最近ではなんか YouTube に、そういう動画を、投稿していたりします、ね。
うん。
地球にはもう時間がありません、みたいなメッセージで。
まあ、地球に、私たちが生きれるような地球に時間がない。
いや、まあ、そういうことですけどね。
まあ、そう。
ああね、そうだな。俺のね、最近、家族っていうか、まあ、父親と、割と、熱い議論を晩ご飯時にすることが多いんですけど。
うん、すごいな。
あ、まあ、熱い議論って言っても、お酒の飲みの延長って感じなんだけど。
はい。
そういう時に、割と、環境問題とかも話題になってきて。
すごいね。
そう。で、俺の父親は、物理の専門家なんですけど、研究者なんですけど、で、うん、そう、的な、物理学的な視点から環境問題を。でも、
兄貴も一緒に。
今、兄がね、大学2年、大学院2年なんだけど、うん、長いんで、あんま家に一緒になる時間はないんですけど。じゃあ、ということで、
はい、
今回は2人の話で。
もう本当に、気ままにトークっていうタイトルがなんかすごい ありがたくなってきたな。
いやー、いいんじゃないですか。こんぐらいのノリでいい、うん、だとやりやすいなとは自分は思うんですけど。
まあ、友が許さないっていうのはあるけど。
まあ、かもね。まあ、
それは3人の均衡点を探す。
そうっすね。まあ、ということで、じゃあ今週は、これにて終了したいと思います、うん。最後までご視聴いただきありがとうございました。番組に対する質問や感想などは Google フォームが用意されてますので、そちらの方までよろしくお願いします。
聞いてたか今の。
では。